今日は復活の証人という題でこの聖書の箇所から説教を語りしたいと思います。ちょっとお待ちください。聖霊が弟子たちの上に注がれたペンテコステの日にペテロによって語られたメッセージに今私たちは注目をしております。弟子たちそれぞれが御霊が語らせるままにいろいろな言葉で話し始めたわけですけれども、その後でペテロが今度は弟子たちを代表して人々の前に立ちメッセージを語りました。そのメッセージの内容の中心はイエス様であったこと、イエス・キリストであったということ、イエス・キリストの御業について、イエス・キリストの十字架について、イエス・キリストの復活についてペテロは語ったということを前回のメッセージで私たちは確認したところでありました。その内容から福音の中心というのはまさにイエス・キリストであるということを私たち教えられました。そしてこの方以外には救いはないということ、私たちが救われているかどうかはイエス様を救い主として信じているかどうかにかかっているということを前回私たちは確認したところでありました。そのペテロのメッセージが続いていくんですけれども、今日の聖書の箇所でペテロは25節でダビデはこの方について次のように言っていますと、新しい展開が始まったということが分かります。ダビデについて語っている。そしてダビデがこの方というのはもちろんイエス様ですけれども、ダビデが、実はイエス様のことを語っていたんだということをペテロはここで言及しているということが分かります。イエス様が誕生する千年も前の人物である、旧約聖書の人物であるダビデがイエス・キリストについても語っていたということ、そのことをペテロがここで証言している。そしてそのためにここで詩篇16編が語られているということが分かります。25節から読んでみます。私はいつも主を前にしています。主が私の右におられるので私は揺るがされることはありません。それゆえ私の心は喜び、私の舌は喜びにあふれます。私の身も望みの中に住まいます。あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからです。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前で私を喜びで満たしてくださいます。このようにペテロはここで詩篇16編の言葉を紹介し語っているということが分かります。この詩篇16編、大好きな方もたくさんいらっしゃるんではないかなと思うんですけれども、この詩篇16編の一番大きなテーマは喜びというテーマだと思います。あふれるばかりの喜びがこの詩篇の中で歌われています。ここにも26節で私の心は喜び、私の舌は喜びにあふれていますと、この詩篇の著者は告白をしております。もう口から喜びがあふれてくると、そういうことです。28節では、私を喜びで満たしてくださいますというふうにも出てきます。この詩篇の著者は本当に心から喜んでいるということが伝わってくる、そういう内容の詩篇です。詩篇16編を読むと分かるんですけれども、この詩篇の冒頭の言葉は神よ私をお守りくださいという、そういう言葉から始まります。ですからこの詩篇が非常に危機的な状況の中で歌われた詩篇であるということが分かるんですね。何か危険が迫ってるんです。私をお守りくださいと心から叫ばざるを得ないような状況の中で歌われた詩篇であるということなんですね。ところがそのような危険が迫っている中にあって、この著者はもう喜びがあふれてくるんです。もう喜んでいるんです。 もう心が喜びでいっぱいなんです。そういう歌なんです。どうしてこんな状況の中で喜んでいることができるのか、その理由が25節ですよね。私はいつも主を前にしています、主が私の右におられるので、とそういうふうに書いてます。喜んでいられるその理由は、私がいつも主を前にしていたということ、主がいつも私の右におられたということ、それゆえに、とそういうふうにこう続いていく。つまり主なる神様との親しい交わりの中にいつも生かされているということが、この人の喜びであったということがわかる、そういう詩編であります。さらに26節を読むと、この著者は26節の最後のところに、私の身も望みの中に住まいますと告白をしています。この喜びが望みに基づいているの喜びであるということがわかる。その望みって何でしょうか。それが27節、あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからです。ここにこの人の望みが表されています。神様はその人がたとえ死ぬことがあったとしても、その人の魂を黄泉に捨ておいたりはしない。黄泉と訳されているこの言葉、ハデスという言葉ですけれども、これは死者が行く世界、あるいは死者の状態を表している言葉だというふうに説明されます。死者が行く世界、あるいはその状態の中に捨てられてしまう、そこに捨て置かれることはありませんという、そういう告白です。そして神様はその人に滅びをお見せにはなりませんと歌われている。その人が滅びることは決してないんです。つまりその人の命はいつも守られているし、そしてその人よみがえるということ、復活をするということ、これがこの人の持っている望みであり、この人はこの望みの中に住んでいたと、そのように告白をしています。望みの中に住むっていう言葉はとてもいい言葉だなというふうに今回思いました。皆さん果たして望みの中に住んでいるでしょうか。それはおそらく望みの中に住んでいると言えるくらい、もう本当に望みの中にどっぷり浸かっていると言ったらいいでしょうか。本当にそれをいつも心の中に意識していると言ったらいいでしょうか。たとえ危険があったとしても、目の前にいろんな困難や不安があったとしても、その先に望みがある、そこから目を離さないで生きているということ、そのような生き方がここに示されている。だからこの人はいつも喜んでるんですね。危険の中にも苦しみの中にもその喜びがある。私たちはもしかすると望みの中に住んでいるのではなくて、殺伐とした現実の中に住んでいるということが多いかもしれません。ですからすぐに行き詰まってしまいますね。すぐに問題にぶち当たってしまいます。私たちもぜひこの詩編の著者のように望みの中に住むものでありたいというふうに思います。そしてダビデは、この人物は実はイエス・キリストのことを表していると主張しているわけです。私たちはこの詩編を読むと、これはダビデであると考えたくなりますよね。なぜならばこの詩編はダビデによって作られた詩編です。当然そのように考えると思います。ところがペテロは、ダビデが、この詩編はダビデがイエス様について語った詩編なんだと、そういうふうにここで主張しているわけです。そして2つの根拠が示されております。29節、兄弟たち、父祖ダビデについてはあなた方に確信を持って言うことができます。彼は死んで葬られ、その墓は今日に至るまで私たちの間にあります。まず第一の根拠は、もうダビデは死んだんですね。で、死んだままなんです。ダビデは私たちと同じように死んで葬られました。そしてその墓は今日に至るまで私たちの間にあると、ここで告げられています。つまりダビデは復活してないんですね。死んだままなんです。どうして詩編16編の人物がダビデだということができるでしょうか。そのような理由で 詩編16編の人物はダビデではないということをここでペテロは告げています。さらにもう一つの根拠は30節、彼は預言者でしたから自分の子孫の一人を自分の王座につかせると神が誓われたことを知っていました。2番目の根拠はダビデが預言者だったということ、そしてその預言者であるダビデが自分の子孫の一人を自分の王座につかせると神様が誓われたことをダビデは知っていたということ、神様のご計画の中でダビデの子孫の中の一人によって王座が確立されるということをダビデは信仰を持って知っていたということがここで告げられている。つまりダビデはやがて来るメシアと呼ばれる救い主についてこの詩編を通して予言していたということです。そして特にダビデはこのメシアが一度死ぬけれども復活するということを告げているということ、その事実を予言していたということが31節でも主張されております。それで後のことを予言してキリストの復活について彼は黄泉に捨て置かれずその体は朽ちて滅びることがないと語ったのです。このようにペテロはこのダビデの詩編16編について語っています。ダビデはまさにこの方について語りました。ユダヤ人たちがよく知っている、もうユダヤ人たちが自分たちの英雄であると言って誇りにしているところのあのダビデがなんと救い主について予言をしていたということ、しかもその救い主が死ぬけれども復活するということをちゃんと告げていたということ、それは聖書の中にちゃんと示されていたことなんだということをここで人々の前に大胆に語っているということであります。この聖書の箇所を通して私たちは新約聖書の時代に生かされている恵みをかみしめたいなというふうに思います。ダビデも含めて旧約聖書のたくさんの信仰者たちは救い主と出会うことはできなかったんですね。ただ待望するだけでした。やがてやってくるメシア、救い主が来る、その人物がやってくるということを知らされていて待望するだけですね。お会いすることできなかった、会うことできなかったんですね。待望しただけで決して会うことができないでそのまま死んでしまったんですね。ダビデもその一人でした。でも会うことはできなかったけれども後に来る私たちのために救い主をちゃんと指し示してくださっていたということ、自分では会うことができなかったのに後の時代に生かされる私たちのためにやがて救い主がやってきますよ、この人は誠の神様ですよ、この人を信じれば救われますよという大切なメッセージを残して死んでいかれた。そのようにして今旧約の聖書の先人たちは私たちに大切なメッセージを語りかけているんではないかなというふうに思うんですね。そのメッセージ私たちは聞き漏らすことがなくちゃんと受け止めるものでありたいと思います。私たちは今新約聖書の時代に生きている、つまりイエス様を知っているんですね。イエス様と出会ったんです。そしてこの方にある救いを経験したんです。この方の命によって生かされているんです。ですからこの詩編16編のこの歌は私たちの歌ですね。私たちの心からの告白です。ダビデはこれから先のこととして予言として歌いましたけれども、この歌はもう私たちにとっては私たちの体験なんですね。私たちは詩編16編の著者のように私の心は喜んでいますと心から告白することができる、賛美することができる、そのような恵みに生かされているということを私たちは忘れずに心に覚え続けたいというふうに思います。さてその恵みをペテロをはじめとする弟子たちもかみしめていたんだなということが次の言葉を読むと分かります。32節の言葉であります。 32節読みします。このイエスを神はよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。ペテロは私たちは皆そのことの証人ですというふうにここで告白をしました。そのことっていうのはもちろん神様がイエス様をよみがえらせてくださったということですね。復活の事実です。そのことの証人です。つまり彼らは私たちはイエス・キリストの復活の証人ですとここで告白していることがわかる。証人って何でしょうか。証人というのはその事実を見て体験して知っている人のことですよね。私は裁判の席で証人尋問されたことはありませんけれども、証人は事実を見て体験して知っているからこそ証言することができますね。証人になることができます。弟子たちは復活されたイエス様とお会いしました。一度死なれたイエス様が墓を打ち破って3日目によみがえってくださったということをちゃんと経験しましたね。目撃しました。その事実を知っています。そしてイエス様は今もなお生きているということを知っている。ですから彼ら間違いなくイエス・キリストの復活の証人です。復活の証人とされたということが分かります。でももっと大事なことがあるんですね。それは御霊なる神様が真理を弟子たちに示してくださったということなんです。ペテロが33節で語っていますけれども、復活されたイエス様はその後天に上り神の右に挙げられて、そこから約束の聖霊を弟子たちに注いでくださいました。その聖霊の解き明かしによって弟子たちの目が開かれ、イエス・キリストをはっきりと弟子たちは知ることができたんです。イエス様はかつて弟子たちにこういうふうに教えていました。ヨハネの福音書16章13節でこのように教えていた。真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導いてくださいます。そのように教えてくださっていました。真理の御霊がやがてやってきます。御霊というのは真理の御霊です。真理の御霊がやがてやってくる。その真理の御霊がやってくると、その御霊があなた方を真理に導くと、そういうふうに教えてくださった。その言葉の通りにペテロは分かったんですね。真理が、旧約聖書が何を伝えているかが分かった。ダビデが何を歌っているか、その意味が分かった。それはイエス・キリストを指し示しているということが分かった。ダビデの予言の成就としてイエス様が来られたということ、そしてこの世においてイエス・キリストは神の御業をたくさん成し遂げてくださったということ、そして十字架にかかって死んでくださったということ、復活されたということ、そして天に帰って、そして神の右の座について、そこから聖霊を弟子たちに送ってくださったこと、それが全部神様のご計画の中にあった、それが全部自分たちのためであったということがもう鮮やかに示されていった。真理が示されたんですね。イエス・キリストという人が本当に分かった。ここで語っているペテロ自身が一番驚いていたんじゃないかと想像するんですね。ペテロはいつもイエス様と一緒でしたね。イエス様と一緒に行動をして、イエス様から教えられて、イエス様から訓練をいただいて、すぐそばでイエス様のことを見ていたのに、でも全然イエス様のことが理解できていませんでした。イエス様が十字架にかかった時も本当にがっかりして失望して、なんでこうなってしまったのか、その意味も分からない。そういう中でずっと歩んできた。イエス様と共に歩んでいるからといってイエス様のこと全部分かっているとは限らないんですよね。私たちもそうだと思います。やはりそこで聖霊が与えられて、聖霊によって解き明かされるときに、私たちは本当に聖書が分かる。そしてその聖書が分かることによって本当にイエス様が分かる。その結果、私たちもキリストの証人とされていくんではないでしょうか。彼らもそのようにして聖霊の導きの中でキリストの証人とされて、そしてあのペテロが本当に人々の前から隠れていた臆病なペテロが大胆に人々の前で語り始めた。キリストを証しする者に変えられた。 イエス様の預言した通りになったなというふうに思いますね。使徒の働きの1章8節で、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。イエス様が約束してくださった通りになったことを私たちはここで確認することができます。キリストの証人となるために私たちに必要なものは何でしょうか。今日の聖書の箇所から、それは聖書の理解であるということを私たちは教えられるのではないでしょうか。しかもそれは自分の頭で理解したものではなくて、聖霊によって解き明かされた聖書の理解であるということ。聖書の全体像が聖霊によって私たちに解き明かされるときに、私たちは本当に神様のメッセージがよくわかる、イエス・キリストという方がどういう方であるかがよくわかる、そしてそのことによって力を受け、知恵をいただいて復活の証人とされていくということを私たち今日の箇所を通して教えられるのではないでしょうか。つまり福音を証しする力って、福音そのものの中にあるということです。私たちの中にはないですね。私たちは自分の力でキリストを証しすることはできません。いろいろ私たちも頑張ります。証ししたいなと思って頑張ります。でも頑張って作り出した言葉って人を感動させないような気がしますね。人の心に響いていかないような感じがします。方法論や技術でもないと思います。私たちの振る舞いとか話法とか仕草とか、若干そういうことが参考になることもあるかもしれませんけれども、そのような人間の技術や方法によって福音が人々に伝わるわけではないと思いますね。何を語るべきかは聖霊が教えてくださると聖書教えています。福音を証しする知恵も力もすべて聖霊から来るんです。聖霊によって私たちに御言葉が解き明かされ、その御言葉が私たちにはっきりと示されたときに、私たちは力を受ける、知恵をいただく、そのような力をいただいて私たちも証人にされていくんではないでしょうか。キリストの証人となることができるんではないでしょうか。この人を見てください、この人が私を救ってくださいました、この人が私の罪を許してくださいました、この人が私の命をあがなってくださいましたと心から告白できるものに変えられていくんではないでしょうか。それはすべて聖霊が与える力であるということを私たちは今日ここで覚えたいというふうに思いますね。もしそうでなければ私たちの証しは全く効果的ではないと思いますね。聖霊が働かれるからこそキリストが私たちを通して証しされ、御言葉が伝わり、人々の人生が変えられていくということを心に留めたいと思います。どうか私たちがキリストを証しする際に、人間の力により頼んでしまうことがないように、技術や方法論のようなそういう人間的なものに必要以上により頼んでしまうことがないように、私たちは注意したいと思います。むしろ私たちは御言葉そのものに向き合っていきたいなと思うんですね。御言葉を学びたいと思います。特に聖霊が御言葉を的確に私たちに示してくださるように祈りながら、祈りつつ御言葉の学びに励んでいきたいなと思うんです。そして祈りたいと思います。どうか神様が私たちを復活の証人としてくださいますように、私たちの言葉と歩みを通してキリストがはっきりと明かしされますように、聖書と聖霊の導きの中で私たちがキリストを明かしする証人となることができるように、私たちはますます祈ろうではありませんか。祈りつつ聖書に向き合っていこうではありませんか。神様が御霊が解き明かしてくださる聖霊、御言葉の解き明かし、期待してくださるそのメッセージに期待していこうではありませんか。そのような主の導きの中で私たちも主を明かしするものに変えられていきたいと思います。お祈りをしましょう。愛する神様、皆を賛美いたします。主が復活をされて、そして天に帰られて、その後で私たちに聖霊をくださっています。私たち一人一人にこの聖霊が与えられている恵みを覚えてありがとうございます。 どうかあなたに期待して祈っていきます。私たちもどうかあなたの証人として置かれた場所で主を証しすることができますように。私たちの内側にはその力がありません、知恵もありません。しかしあなたが私たちを導いてくださることを覚えてありがとうございます。この1週間始まっていきます。その歩みの中で一つ一つの場面の中で私たちが御言葉により頼み、主に信頼し祈っていくことができるように励ましてください。与えられた御言葉をありがとうございます。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。